はい、ネバーウェア第6回、旬 WXL こと旬です。
パワーワンです。
今日は6月23日の0時。平日珍しいね。
珍しいし、10時半からって言ってましたからね。
11時半だ
はい。
そんなに。
いやいや、全然。まあ、
す
なん
い
で
ません。
今日はちょっと巻きじゃないけど、行きましょう。
そう、今日平日、そう、ちょっとね、仕事が、本当はすごい長い仕事があったんですけど、ちょっと飛んじゃ、急にちょん飛んじゃって、そう。で、この気合をどこに向けるかと、バーバン君に向けようと思って、急
す
遽お
ごい
誘い
愛
し
だね。
た。
いやー、
12時間分の愛。
なんていうかな、今日やりましょうっていうの来たじゃん、連絡が。あ、これブーティーコールだと思って。
やばいね。
そう、ちょっとやらしいなっていうふうに思ったりしました。
やり捨てされちゃう。
そう、あ、結構ほら、今回は話すネタがたくさんあるので、
巻いちゃうの？
まあ、巻かずにちょっとどれから行こうかなっていうふうに思ってるとこ
さっ
な
き
んだけ
さ、ち
ど。
ょっとさ、
うん。
聞きたいというか、
はいはい。
父の日あったじゃない。
ありましたね。
なんかやったりあげたりした？
今年は自分は、まあ、ツイートもしたんだけど、ラコステのポロシャツをあげました。
ねえ、あれ見たけど、フラン
うん。
スなのあげたんでしょ？わざわざ。
そうですね。
あれ、どういうことなの？
いや、まあ、あれはネタだからさ。いや、何でもよかったんだけど、何でもよかったって言ったらよくないのかな。そう。なんか百貨店で、その時は池袋西武で買ったんですけど、今ってほらもうセールが始まってるじゃない。だから、こう、父の日のタイミングで、こう、プレゼントをセール価格でも買ったんですけど、そういうことができること自体が多分初めての経験で、個人的にはすごいいいなって思ったんですよね。まあ、日本のそのギフトのタイミングで絶対プロパーで買わせるじゃん。まあ当たり前だけど。
そうだよね。
ね、まあそれはそうなんだけどが、こう、でももう心の中では、ああ、これ母の日じゃなくて、父の日じゃなくて、もっと後のタイミングだったらセールかかんなっていうのも定価で買わざるを得ないわけじゃない。から、こう、普段だったら、なんていうのかな。まあ逆にセールにかかんないやつあげるとかね。こう、ラコステだったら L1212 とかってかかんないから、それをあげるとか、すごいこう、普通のこう、プレゼント、普通っていうのかな、ちょっとオーソドックスになっちゃうところが、今回はまあそのセール価格で買えたから、まあファブリカ規格だと思うけど、こう、フランス製のにグレードアップすることがある意味できたわけじゃん。っていうのと、まあ、色もね、ちょっと変なやつで、そういうのは面白い経験というか体験だなというふうに思ったっていうぐらいしか、まあ、言うことはないですけど。
結局買ったのってじゃあ現行のフランス製なんだ。
あ、そうそうそうそう。
そうなんだ。だから日本企画でフランス製なんだ。
そうだね。
そういうのもう全然ちゃんと見れてないからそんなあんだなっていうコメントしかできないけど。それがしかもセールなんだ。
そうなんだよね。
前
まあ、
と後ろのさ、着丈とかってどうなってんの？あれ、長さ。もう一緒。後ろが長い。見てない。
げたやつごめん、見てない。
まあ、見ねえよな。
自分の、なんか多分ね、10年前ぐらいに、一番最初にフランス復刻をしたんだよね、ラコステは。まあ、それが歴史的な背景というか、その生産背景が一緒かっていうと多分違くて、ただフランスで作ったっていうところは結構あると思うんだけど、当
多分
時
そう
は。
だよね。
うん。それが多分ね、10年前ぐらいだと思うんだよね。なんか自分セプティスかなんか三茶かなんかで買った記憶がすごいあるけど、なんか当時は本当にまだ限られた販路で、 こう本当にオタクというか服が好きな人が復刻を喜んで買うみたいな感じだったのが最初で、その後1年飛んでその次もなんか復刻かなんかして、まあ、結構売れたんだろうね。そんな感じでこう何枚か買い揃えた記憶が蘇ってきて、なんか個人的にポロシャツだいぶ捨てちゃったので去年とか、ちょっと自分もなんとなくラコステのまた少し買いたいななんて思ってる時に通った瞬間にもうセールかかってたから、あこれやっつって3分で買いました。
自分の分は買ってない。
そんな暇はなかった。
まあそうだよね、着たけわかんない、うん、そうか、
そうそうそうそう、
うーん、
まあね、親父の服とか買うの簡単でいいよね。あのこう見て、あこれでいい、 L ください終わりみたいな。
俺あんま買ったことねえな、うん、父親に服。
あ本当に、
うん、
結構僕は誕生日とか、そうだね、クリスマスとか父の日、まあそのぐらいしかないかは服関係をあげることが多いかな。
そんなイメージある、確かに、
うんうんうん、逆に何かあげたの？
あ僕ね、そう母の日の今年ね電話しかできなかったから、まあ、両親にちょっと今はあげられるタイミングであげようと思って、
うんうん、
ちょうどあのアート&サイエンスがさ今ネットポップアップみたいな、まあ、名前でネットショップ始めたんだよね。
あそうなんだ。
そうそう、あそこでマエストロラファエルのバスマットと、うんうん、まあ両親が一緒に使えるものだと思って、
うんうんうん、
そう、あとサイプアって俺去年ニューヨークバーグ行った時にちょっとお土産頼もうと思ってた、うん、あの石鹸とかお前向けのブランドあって、あそこの石鹸さこっちは買えないんだけど、うんうんうん、アートで売ってたからそれ2つセットで送った。
あなんかそのバスマットさ誰だっけな、マルジェラ・マルニさんかなんかがなんかブログ書いてた気が、最近違ったかな。
あ本当、
うん、なんか軽装度からやっぱりコットンに切り替えたみたいな。
はいはいはいはい、
うん、
まあ確かになんかド M さんでごめんお会いしたことないけど使ってそうなイメージ
あるよね
ある、
ちょっと全然違ったかもしれない。あとね、もう一つ
その、うんうん、ネタ枠っていうかそのバーン君が、まあ、親にならあげられるみたいな枠でもう一つね、うんうん、歯ブラシをねあげた。
えそれってマービンズとかそういうノリ
って思うじゃん、あの、うん、ちょっとねごめん元ネタは元のブランド忘れちゃったけど GR8 がコラボして、うん、なんかコロナ対策的なノリであのビッグラブレコーズと
やってた、
あとアリーズとか、うん、パークサンドミニ、うん、いや0001と、うん、あとあそうそうヤングマガジンかなんかとやってて、うんうん、そうそうあれちょっといいなと思いながらあの自分で使えないなと思って、うんうん、親があのビッグラブとかアリーズの歯ブラシ使ってるのちょっといいなと思って親に送った。
あ、けん玉じゃないんだね。
あそうそうけん玉じゃない、
うん、
あのそうそうそのアリーズと、うんうん、あとソーヤングマガジンとビッグラブレコーズの歯ブラシ。
あだからお父さんとお母さんがこうどっちを取るかだよね
どれ取るかみたいな。
そうそれはすげえ気になるな。
ちょっと実家帰って親使ってたらウケない。
あまあ確かに、でもそういうのはあたまにこう狙ってあるけどね、あげたりするの。
あそう俺、うん、そうでもど例えば
なんだろうな、なんか、まあ、そこまでカルチャー寄りのものってよりもパッと思いつかないけど、あでも昔それこそ親父にステューシーとかわざと買ったりとか、服関係で言ったら、う
ん、やっぱ服なんだね。でも
とかあと何があったかな、面白いなっていう、あなんかあんまりマリメッコとかそういうのが興味ないおばあちゃんにあえてマリメッコグッズ大量にあげたりとかね。
あマリメッコおばあちゃんが作ってるのいいよね。
いいよねみたいな、そういう感じかな、うん、ビッグラブほど攻めたのはないかな。
歯ブラシってのもなんか良くない。
あー
若干の自分がさ、中学生とかの頃に着てた T シャツ、親がパジャマで着てるみたいなノリにちょっと近いっていうか。
うん、わかるよ。それわかるわかる。
ちょっと意図的だけど、なんか、そういう感じ。
あ、いや、でもそれ全然わかる。というか、その親父にさっきステューシーあげたのも、僕が実家いた頃に、こう着てた、なんかね、ステュッチっていうあの、グッチパロディのスウェットとかを、うんうんうん、なぜか親父が着てて、それがめちゃめちゃ良くて。
うんうん。
これ、なんかよくあるじゃん、田舎のおばあちゃんがさ、バッドボーイ着てるみたいな、そういうネタみたいな感じがちょっとあって、
うんうんうん、
これいいわと思って、なんかステューシーあげた記憶があるわ。
いいよね、そう。いい、その、確かにその感じに近いと思う。
うん
うん、しかもなんかそう、歯ブラシって、でいいなって思ったんだよね。なんか歯ブラシみんな使うじゃん、消耗品だし、みんなどうせマルジェラの歯ブラシとかって買うんでしょ。
ないけど
知らんけど俺ナメダルマの歯ブラシだったら買う気がするもん、うん、
ああ、まあナメダルマだとね、またなんか、ね、
よく意味は分かんないけど。
ああ、確かに、あのナメダルマっていうかアフロディテギャングのさ、あの物販、うん、あれさ、誰かさ、ちょっとさ、コンサルタントしてあげてほしいなって僕は常々思ってる。
え、でもあの熊谷で作ってるノリがいいんじゃないの、あのコーンのさ、うん、あの、なんだっけ、
はいはい、
ドックスみたいなノリ、ね、うんうん、で、まあ、あれはこう、あれ、あのラインがいいんじゃない多分。
なんかでもね、もうそんなこう、洒落た感じにしろとも思わないけど、
うん、
あまりにもあまりにもみたいな。こうなんだろう、フォントをちょっと変えるだけとか、こうボディをちょっと変えるだけとか、そんなんでもいいから。
もうでも今時その狙ってないぐらいのノリぐらいがちょうどいいんじゃないの。
ああ、まあね、特にナメダルマはね。
うん、多分。でもステッカーとか結構いいの使ってるよね。
だから多分そのグラフィックとかまでの、だからそのどこまでで納品されるかによって多分ね、あれ完成度が違うはずなんだよね。
まあね、
うん、
でもあれめちゃめちゃ売れてるしね、すごいと思うわ。
ねえ、僕なんか怖くて着れない、あんな
着れない、ちょっとね本当にあれで着ちゃいけない、すごい好きだけど、あれ
は、ね、買えない買えない、
踏み込んじゃいけない、
ダメだよね、
うん、踏んじゃダメダメ、あれは着たらかっこ悪いと思う、うん、
僕もちょっとね、あれはファングッズとしても、あ、だから逆にそういう意味なのかも。今売ってるやつはその熊谷の人たちとか本人たちが着てればよくて、もっとこうファングッズに落とし込んだアイテムがあったらこう着れるしいいのにな、みたいな。
あ、こ、うん、だからこっちがこっちのノリにちょっと合わせてほしい、欲しいからみたいな。
あとやっぱエクスキューズ、
うんうんうん、
あのそう、なんだろうな、アフロディーデギャングってこう前に書いてあって、裏側に仮に例えばライブツアー2020みたいな書いてあればもう許されると思うけど、それがないとやっぱ辛いというか、なんて言ったらいいのかな。
いや、わかるわかる、それないと着れない、それあったら確かに、
あの、それ、そう、それだったらこうライブの時に物販で買ったんですみたいな、その時来たんでみたいな、なんとかなるわけじゃん、なんないかな、
うん、キワイね、
キワイよね。むしろもうなんかプリントティーぐらいの方がいいのかもな。
いやーな、だるまだね、ちょっとやっぱ和彫り入ってないと着ちゃいけないような気がするんだよな、なんか。
あ、まあ刈られるよね、あれ着てると。
うん、
うん。
やばい、15分経っちゃった。
あ、こういう話してるからね、いいのか悪いのか、
どんどん言っちゃう。
はい、
ちょっと話を今日進めますけど、本当に時間があれなんだよね。
そう、結構ネタがあって、
あの、どこから行く、
あ、まあ、ちょっと送りましたけど、珍しく今回はいただいた情報を自分で少しまとめたんですね。ダラダラするとまずいと思って、
うん
うん、あと、まあ、今まで話した内容を少し振り返ってというか聞き直してというのかな、 言いたいこと少しあるなと思ったのをちょろちょろっと最初に言わせていただきたいと思ってまして、
うん、
まず、第4回かなの時にあのブラックライブスマターの話を最初ちょろっとしたのを聞き直して、結構自分的には絶妙なラインってなんていうのかな、うん、本当に言いたいことは言えてなくて、まあ、抑えてるからでも、
うん
うん、自分的にはその絶妙なラインの中にもちょっとこうトーンポリシングみたいな感じがあるかなと思って、それはこう自分が意図した意味じゃないんだよなってことは一応言い訳じゃないけどしたいなって思ったと、
うん、
いうところと、
うん、
あと結構いろんな人たちからこう感想をいただいたじゃない、いただいてて、
うんうん、
なんかそれに対するまあ言い訳というかこうコメントを少しだけしたいなと思っていて、
うん、
あの例えば十三さんがボーイズのことについてネタっぽくっていうようなこととかがあって、やっぱネタっぽいんだけどネタじゃないよみたいなちょっと言い訳とかね思ったりとかですね、あとは、
うんうん、
あのまあ、前回 の, あの好きなところをお互いの好きなところを話し合うっていうあの内容はちょっと自分聞き直してね、うん、これ本当にまだあれね本編に入ってなかったなと思ったあのね全然話しきれてないと思って、なんかコースで言うとねまだスープかサラダかみたいな
前菜までもいかないぐらい、
そうそう、あのまだまだこんなところは本当にこんなところで終わってしまうわけにはいかないと思ったんですけど、まあ、
うん、
あんまりそこばっかり話してもしょうがないなというところがあったので、はい、だからちょっと、うん、だからお伝えしたいこととしてはまだ全然僕の好きなところを話しきれてないということですね、はい、
まだまだある
まだまだ、まだまだある、まだまだある、
始まってない、
そう、
いや
あとね、あのバギーズの話も前回したじゃない、
うん、
で、しゅんくんが、あれね、もう一人の方のしゅんくんがこうつぶやいてたというか内容で、やっぱサコッシュか片手で持つっていう、
うん、
言ってたんだけど、いや一番いいなと思ったのが奥さんに持ってもらうっていうのは、これね、
やっつける、
やっつける、やばい、
くそ
でもねちょっと僕ねそれすっごいわかります、
どっちどっち、
あのいや自分は奥さんいないですけど
あ、そうそう、
あのどっかちょっと出かけるときにポケットをオーバーする 2,3、うん、のものをこう、うん、まあ恋人とかのカバンに入れさせてもらうっていうのは多分一番いいやつだと思う、
うんうん、やっつける
ただこれはあれなんですよあの結構戦争のなんていうかなネタになる、あ、うん、女性のカバンを持つか持たないか問題みたいなのあるじゃないですか、
うんうん、
結構そことこうつながってるんですよね、
まあそうだね、
うん、からあのこの話を続けると戦争が起きるからやめようかなと思っています、はい、
戦争バギーズね、バギーズってでもさポケット、うん、あのでかいのってやっぱ何でも入れられるためにもともとそうしてるみたいだね、なんかちょっとあの後調べたら、
あそうなんだ、うんうん、
うん、だからもうなんつうか本当にあのポケットに何でも入れられる、だから多分やっぱあの横にもでかいんだね、深くてでかい、あらまあちょっとね、作ってる人との意図の違いもあるんだよね、やっぱりそのシティウェアじゃないっていうところ
を、うんうんうん、
ね、携帯のポケットなんかつけねえぞみたいな、
そうだよね、
うん、まあしょうがないよね、
うん、まあ、ただそのタイミングで自分はあの TKJ さんがあの、うん、山と道のショーツのことを話なんかつぶやいてて、
うん、
あれってそうあのスマホ用のポケットついてんだよなって思い出して いや、だから本当に真逆のアプローチじゃん。
そう、それね。うん。
で、ああ、そういう選択肢って許されるのかなみたいな。逃げじゃん。いや、逃げじゃん。
いや、まあ、逃げって、まあ、でもその今の話をいくと、そのバギーズの代わりに大和道ってもし、言ってるというか、そういう考え方なら、そういう中で、逃げとか逆というか、
そうじゃん。
そうじゃないからパタゴニアを選ぶんでしょ？
そうそうそうそう、そういうことじゃ
でも本当にあのアウトドアネタで話したネタに近いよね。
ん。
そういう、なんつうの、シティウェアとして発信してないからわざわざパタゴニアを選んでパタゴニアのバディーズを履くんでし
まあ、大和道のホームページ曰く、そのハイクのタイミングでも、もう GPS とかいろんな意味で、
持って
も
るからね。
う持ってるから、これは正当化できるっていうような、なんかこう、理由付けがされてて、なるほどと、これは買おうつって一回買いました
えらい。
た。まあ、買ってからじゃないと批判できないからね。
なんと一、僕、山登りで使ってたから別に行っていい気がするな。
まだね、届いて、明日ぐらいに届くんで、まだなんですけど、今年からグラミチみたいに腰のところが紐からベルトに変わって、なんかそれもね、ちょっと買う動機づけになったって感じかな。ライトの方だと、やっぱりね、バギーズを選ばざるを得ないっていう感じなんだけど、普通の方だったら、まあ、これは、どっちかっていうと、グラミチ寄りの製品なんだっていう解釈のもとだったら許されるんじゃないか、みたいな。
山と道ってちょっと童貞っぽいよね。
いや、めちゃめちゃ童貞っぽい。
そうだろう。いや、僕、山と道、ね、ウルトラライト結構、が、なんで出したというか、本とか出た頃、すごい、やっぱり、ギア見るの好きで、ね、山と道、すごい好き、今でも好き、今、ちょっとあんま見てないけど、バックパックとか、サコッシュも出してるし、パンツ類も結構出してるよ
出し
ね。
てるね。
ね、三鷹のお店とか、ハイカーズデポとか行って見てたけど、山で使うのはすごいいいと思う。
なんていうのかな。無印良品と一緒の童貞臭があるよね。
ああ、そうだね。なんだろうね、あれ。
なんだっけ、ほぼ日ほぼ日なんていうの。
ああ、
あれ、
糸井重里ね。
そうそう、同じ童貞臭だよね。
ああ、ちょっと近い。
童貞ちゃうわっていうやつですね。言い訳が。言い訳するな、みたいな。あ、これまた怒られるやつかな。
いや、わかんない。どうなんだろう。山と道ね。
全然僕詳しくなくて、ずっとショーツを気になってたけど、まあ、このタイミングでようやく導入して、まあ、履いてみないとわかんないからね、みたいな。そう。結構バギーズはやっぱりみんな好きみたいで、しらすさんもね、コメントくれて、今年こそバギーズ買おうかなとかって言ってくれてたし、あと、
買おう。
買おうって感じだよね。あと、若葉ちゃんも、モンベル買って後悔してからバギーズ買いますって言ってて、あ、この人行かれてんなって思ったりとか。
なんでも、モンベル買って、なんで後悔してんだろ
あそこね、後悔すんなよと。ああ、そりゃ
う。おい
そうだ。
おいおい、なんで、ごめん、ちょっと待って、なんで、なんで。
いや、
ダメなのかな。
この間のほら、ね、回答だと、モンベルはほら、シティウェアを拒否してるっていうところもあったので、
あ、そういうことね。
だハードコアに身を置くんだけど、やっぱり私はアマチャンで、パタゴニアに落ちちゃいますみたいな、そういう話ではないでしょうか。
そういうことね。これ、いや、このポッドキャストを聞い で、
うん、
あ、そう、そういうことなんだね。
そうです、そうです。
普通にデザイン的なとことかで、うん、後悔してるとかって意味かと思った。なるほどね、
うん、いや、そりゃモンベル買ったら後悔するでしょ。
そうか、
そう、そうそうそう、
あ、おかしいな。モンベル買っていいと思ってんだけど、あの放送しちゃうと確かに買っちゃダメになっちゃうしな。なんかもうもはや分かんないね。何が正しいか。
いや、だからやっぱりモンベルを今買ってる人は、あの、あ、モンベルじゃない、パタゴニアを買ってる人は今からモンベルへ行けと、そういうことだと思いますよ。新しい扉を開けと。
もうなんかすごいこう深すぎる、あの二重三重のこうハイコンテクストの、
そうそうそう
そう、
そう、そうなんですよ本当に。あとは、あ、ね、本当くだらないあれですけど、アスクに感想いただいて2回聞きました、短パンがパンパンって陰踏んでますねみたいなこととか言われて、よく聞いてらっしゃるなとか、まあ、そんな思ったり。
ナチュラル
ボーンラッパーなん
で、リリシスト、
そうそう、
ナチュラルボーンラッパー。そのさ、俺そのアスクのさ、その質問した人、
うん、
わかんないんだよね、誰か。
わかんない。
この人ね、ちょっとやばいんだよね。なんか言ったよね、俺バワン君に。
なんて？
いや、この人ね。
うん、
この人質問したのは、
うんうん、
開けた日のね、多分ね、14時とか15時ぐらいなのね、
うんうんうん、
で、開けたのが10その日の2時ぐらいなのね、
うんうん、
で、この前の第5回って長くなって1時間半あるわけ、
うん、
だから2回目聞いてるっていうのがその12時間ぐらいの、君の人生の12時間ないと3時間これに使ってるわけ。
間違いない
ね。もうね、僕心配、本当に心配。大丈夫、マジで。
まあ、
それで短パンがパンパン。
やばいよね。
俺ね、この感想めちゃくちゃ面白くて、俺。
ああ、いや、本当他になんかね、突っ込むところがあるんじゃないかとも思うんですけど、短パンがパンパンって
2回聞いてね。
そう、
上げて半日で2回聞いて短パンがパンパンっていう、なんかこのね、なんかね、そのノリっていうか流れがすごい良かった
。間違いないと思う
ね、
うん、
そう、これ思い出した。
そうね、まあ若葉ちゃんも何回か聞いてくれてるみたいで、毎回ありがたいなと思って。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そんなこととか、 あとちょっとアウトドア系の話が出たんで、あのね、ノエオンさん、
うん、
もなんかアウトドアのところ良かったですみたいな、特にモンベルのところ良かったですみたいなことね、言っていただいて、すごい嬉しいなと思ったりとか、うん、あとはあのライクさんがモンベルの黒のところをすごい突っ込んでいただいて、これはまた後で別でちょっとお話しますけど、言っていただいてすごい良かった。まあ、モンベルの黒ってやっぱ独特の黒だよねみたいな感じのところは思ったりし直したりしました。
僕の福岡の盟友チャベさんって人もね、
うんうん、
モンベルの黒のとこめっちゃ良かったっつってた、言ってくれてた。
やはりあれさ、本当にさ、出版業界とかだったらぶっ倒されるよ本当に。
なんで
だって色が合ってないもんって、指定した色と違うのが出てきてるやんっていうさ。
そういうことね。
そう、いや YMCK で指定したと思ったら RGB で出てきちゃったよみたいなさ、そんなに違うよ、はいはいはいはい、どうなってんだみたいな。うん、もうめちゃめちゃなモンベルの黒ね。あと、あ、そう、あのさ、パダさんとかもすごい聞いてくれてて嬉しくて、あの、うん、ネバーウェアって標語いいなとか言っていただいて、
あ、ね、
うん、
それ見たな。
結構そのシラスさんとかノエオンさんとかパダさんとか、なんていうか大御所だよね。違う？
ツイッター大御所。いや、確かに、あ、多分長くフォローしてる。
してるよね。
うん。
もう5年以上は僕多分フォローさせてもらってると思うんだけど、
うんうん、
もう本当にそういうね、もう方たちからコメントをいただけたのはすごく嬉しいなというふうには思っております。
うん、そうね、なんか聞いてもらってるのすごい本当ね、うん、嬉しい。
なんか普段そんなにこうやり取りがあるわけでもないから、
そうそうそう、確かに。
それも含めてすごい嬉しいなと思って。
そうだね。
あと、なんかまだまだ言いたいことが今日ちょっと詰まってるんですが、Google マップの件について、スポックさんが私もやってますっていうふうに言われて、
やっぱね、あの人やるよね。
僕ね、ちょっとお会いしたこととかないんでわかんないですけど、あ、やっぱ行かれてんだなと思って。
確かに、俺もあの人って言ったけど、全然会ったことない。でもなんか、でも通じそうだよね。
前からずっとね、出てきてるベンガルさんが多分知り合いなのかな？で、
そうなんだ。
スポックさんはやべえっていうような話はちょっとね、前から具体的な話は聞いてないんだけど、伺ってまして、そう、三角関係が神回でしたとかってね、言っていただいたけど、意味がわからんっていう。
え、それベンガル君のコメント？
いや、違う違う。僕 のコ
俺
メン
らの
ト。
コメント？
そう。ベンガルさんも誰得だよって言ってたけどね。
ね、確かに。三角関係なのって、このポッドキャスト以外で出してるのかな？
わかんない
会
け
話で伝
ど。
わるってこと？ツイッターとかの。
いや、どうなんだ。なんかね、見て。なんかこう視聴者の気持ちを捉えた三角関係でって言われて、別に狙ったわけでは全くなかったので、あ、
全然分かんない。
それって良かったんですね、みたいな。ちょっと全然わかんないな、みたいな。
スポック
そう。
さんやばそうだね。
やばいよね、絶対ね。
ベンガル君がやばいって言うんだから、
相
相
当
当や
ね。
ばい。
でも、まあ、208からもね、来たんだけど、まあ、ベンガルのこと嫌いな奴はいないっていうか、みんな大好きだから。みんなのアイドルだからね、ベンガルは。
T シャツとどっちが好きなの？
その質問はね、質問になってないね。
いや、一応208くんの紹介を兼ねた質問だからね。
ああ、あれ ?208 が、T シャツとベンガルどっちが好きかってこと？
そう。
いや、それはベンガルでしょ、やっぱり。
嫁と。
いや、それは、
ダメだ。
わかんないけど。
いや、わかる。嫁って言えよ、嘘でも。ダメだよ。
いや、ちょっと。
だからお前荷物持ってもらえないんだぞ、嫁に。ない
やいやいやいや。まあ、嫁がいないですから、私は。は
や、その答えを嫁って言えないから、
い。
嫁がいないんだよ。
あ、ちょっとわかんないです
いや、
けど、
うん。
まあ、あと、その嫁というか結婚の話をしたと思うんですけど、その3人結婚した人がっていう話をしたら、すごいね、真央なんからコメントをもらって、本当こうクリティカルな、こう、一言だなと思ったんだけど、いや、本当はあの人を入れたかったんだろうなと思いましたって言われて、はぁ、って思ったということですね。
それ、ちょっとどう突っ込めばいいの俺。
いや、別に突っ込まなくていいです。
なんでだよ。ちょっとだけ聞いとけって。わかった。難しいよ。
じゃあちょっと、
誰って聞いたほうがいい。
そういうこと？違う違う。いいです。話題変えます。ちょっとあと、スポックさんのちょっと話に戻って、神回で思い出したんですけど、ジルさんがですね、ツイキャスをこの間やられてて、あれす
見た
ご
見
かった
。
たんだよね。あれはすごかった。もうね、最高傑
どの
作。
辺？最高。
最高傑作。
ジルさんって面識あるの？
あるある。
あ、そうなんだ。
ツイキャスは、なんていうのかな。やっぱさ、伝説に残るライブってあるじゃん。あれだったと思う。なんだろう。例えばさ、ナンバーガールのさ、札幌思い出インマイヘッドだっけ？とか、ほら、あれもそもそもライブ版になってるじゃん。みたいな感じで、やっぱいいライブってあるわけじゃん、絶対。それの、もうジルさんの、だからあれで、ね、ライブ版にできるレベルの最高回だったなと思って。
具体的にさ、どこ？
まず最初すごいこうね、とにかく服を売って金を稼ぐぞっていう強いパッション、全売りするみたいな、それね、すごいこう個人的には良くて、こうだってさ、絶対にまた余計な服買うじゃん、あの人。
僕面識ないからね、でもそういう、そういう芸だもんね。
そうだって、それがさ持ちネタで芸人なのにね、え、そんな病気治んないからさ。
はい、
じゃないか。そういうなんか思い切った行動したのも、なんていうのかな、すごいこういいぞって応援したくなったし、その途中で、うん、こう元カノのこう思い出の品を売るってあたりからすごいトーンがガラッと変わって、
一
気に
転調したよね。
そう、あれすごかった、
うんうん、
あれはね、あの J-POP とかの進行と一緒ですよ。あの3回目のメロで転調するみたいなやつですけど。
そうだね、
あれすごくて、いきなりマイナーになったじゃない。F7
みたいな。
そう
だ
ったね。で、もう全く即売会だったのに関係なく元カノとの思い出みたいなのとか、なんかいわゆるパッションだよね、始まっちゃって、そのまあなんていうかな、層からの鬱のその落ち幅っていうのかな、
うん、
それがねすごかった。ライブ感が本当にもうねすごかった。でやっぱこうコメントとかももうね、急にこう温度感も変わったし、なんか、うん、なんて言うんだろうね、ちょっとキムギトクの映画みたいだったかな。伝んでえか。
あー、でもそうだね、
あれちょっと僕聞いて、あ、このポッドキャスト一生あれにかなわないなって思ったもん。まあ叶う必要はないんだろうけど、そう、なんかすごいものを見てしまったなって本当に感動した回でした。
ね
え、うん、そうですね、
まあそうだね、完全にポジティブな意味だよね、
うん、超超良かった、うんうん、いやあれは本当になんかこう生で見れてよかったなっていうふうに思ったりはしましたね。
うん。
うんうんうん。そんな感じで、結構今、いろんな人から本当にコメントをいただいたので、ちょっとそれをネタにしたいなと思って、自分がたくさん喋ったんですけど。
ざっと言ったね、ざっと。
ざっととか、まあ一応一通り喋らせてもらったかな。あとそうだ、その結婚のところだと、本当はなんか重いコートとか、硬いデニムとか、あの結婚したらどうなんすかとか、ニットからフリースにみたいな、まあ、これ洗濯の話とかだと思うんですけど、摩耗とかについても知りたかったですっていう、その、聞いていただいたことに対するお返事がアスクから来てたんで、ちょっとその辺についてどうですか、しゅんくん。
で質問が、ちょっとなんだっけ、
質問が、
ちょっと待ってよ、あったあった、あ、そうね、重いコートや硬いデニムを着るかどうか、着るかどうかとか、ニットじゃなくてフリースだよねみたいな、あ、そうね、まあ、これね、そのコートもデニムもニットも社会人になってね、年来ると着なくなんだよね。
それは間違いない。
結婚とかなんか、そう、まあ、だからね、絶対こうなる。もう この人、この質問されてる方のおっしゃる通りというか、もうその通りだよね。
うん、
アクセサリーはつけなくなるし、重たいものはみんな、もうお年寄りだからさ。
そうだよね。
うん、
だってライダース着なくなるからね。
そうだね。そうそう、革物とかもやっぱちょっと
着なくなるよね。重いし、好きに履かなくなるし。
うん。もうなんかおっしゃる通り確かに。
うん。だからあのロイさんとかが、わかる？ロイさん。
うんうん、わかる。
あの、もう個人情報で、まあ、僕どこまで話していいか分かんないんだけど、まあ、お子さんもいらっしゃる年齢でまだちゃんと革ジャンとかをきちんと着てるっていうのはね、僕すごいと思って尊敬してる。
うん。
アクセサリーもクロムハースとかちゃんとつけてるわけ。
うん。
これはねすごいことですよ。
ちなみに お仕事はやっぱそういうのとは全然関係ないの？言えない、
うん、知らない
、うん、そうか、うん、いやね、やっぱ仕事もかなり関係あるよね。そういうの
それはあるね。
がある程度関わるかどうかっていうのはね、
うんうんうん、
なんかやっぱ藤原寛とかさ、そういうのにずっと関われてるところが一種憧れの的になるわけじゃん。
うんうんうんうん、
そういうものを来てって許される、
はいはい、そうだね、
社会的に
多分お仕事は意外と普通の服なんじゃないかな。
うーん、それがそうだとしたらめちゃくちゃすごいよね。
すごい、
だから
もう尊敬しかない
ね。えだ、子供をね、うん、いい、いや家族としてちゃんと知ってるとして、そのなんか子供をを抱えたりだとか荷物を持ったりだとか、うん、絶対しなきゃいけないじゃん。家族としての役割っていうのも求められるからさ、
うんうん、結婚
とかすると、うんうんうん、そういった時にその自分の矜持をいかに曲げないでいられるかってすごく試されると思うんだけど、
うんうんうん、
そこでなんかそのどっちにもちゃんと関わりながらどっちの立場を守れるっていう状況であったらやっぱすごいと思う。
すごいよね。
うん、
やっぱあとあれなのかな、その子供が小学校とかもっと大きくなったりするとまたこう戻れたりっていうのはあるのかなっていうふうに思った。
うんうん、まあそうなる、そうなる人も多いだろうね。手が離れた、ある程度手が離れたら、
うん、
だから40代50代ぐらいのあの子育て終わった年齢の人たちがちょっと遊び出すみたいな、
うんうんうんうん、
ね、そういうのはあるよね絶対。
でも普通さ、一回そっちになっちゃったらさ、もう戻ってこれないよ。
うん。うん。
本当そう思う。から、
その、本当そう思う。
カムバックできるだけでどれだけすごいかと僕は思うね。うん、
これ完全におじいちゃんの会話だ
ね。いや、そうだよ。もう老人ホームの会話だからね。
ね、本当そうだよね。
うん。
でもこの質問した人がもし、なんていうんだろう、そういう悩むじゃないけど、なんかそういうふうに自分が今感じてることを聞いてくれたんだったら、なんか、そう、絶対そうなるけど、なんかこう、ね、抗ってほしいなとは、すごく応援したいというか、
そうだね。
そういう気持ちはある。
うん、そうかも、その質問者の人はすごい、めちゃめちゃ自分事なのかもしんないね。
うん、ね、
なんか将来どうなるとかじゃなくて
今まさになのかもしんないよね。
うんうんうんうん、
そう。でも僕本当に去年とか仕事すごい忙しくて、
うんうん、
もう本当に仕事に行くとか本当にパジャマと同じぐらいどうでもいい服着てたんだけど、もう土日に仕事に行くとき、土日は一応、なんつうの、なんだっけ、この前話したな、これ、休みの日の仕事？
そうそうそうそう。
仕事に行くときは、うん、あ、そう、比較的その、職場で着替える仕事だから、何着てっても別にいいんだけど、そうそう、なるべく服着ようと思って頑張っている。
うん、
今もなるべくやってる。
That's never wear ですね。
そうそう、こうというかね、手あらがうみたいな方がネバーウェイ絶対なるからこう必死にこう逆らおうとしているみたいな。
ああ、 わかる。あれですね、ニーチェが言ってる力への意志ってやつですね。
それ、本当それな。
ああ、やっぱりね、できる限り服を着るように努めようみたいなやつですね。
そう、いや、本当それやんないとね、本当に、なんつうんだろう、なんか、本当にどうでもよくなっちゃうから。
そうだよね。最近、その職場にビジネスカジュアルというか、もっとラフな、ほぼカジュアルみたいな格好で行くことが、まあ、なんとなく多くて、そういう時に、最近、ビーントートで行くことがあるんですよ。なんかもう、こんな重いカバン、革のカバンを持ち歩くの、意味ねえな、みたいな。こう、まあ、もっとすごい僕、カバンとかも本当に、まあ、値段がしようがしまいが同じ扱いをするから結構ダメにしちゃうんだけど、なんか、こんな職場との往復だったら別に普通にもっと安いビントートとかでいいんじゃないかみたいな感じで、軽いし、みたいな、そういうちょっと良くない動機でやったらですね、こないだ言われたんですよ。
なんて。
前田ですね、女性にね、なんかファミリー感が出るね、そのバッグって言われてですね。
あ、それ食らうね。
ママバッグだし、確かに、みたいな。
食らうね。
それね、結構食らったんだよね。
そこでバーマンはどうした？
え、泣いた。
泣くなよ。
いや、結構、まあ、その力への意志の話をしてて、すごい恐縮なんですけど、去年僕ちょっとプライドを捨てて、ラルフ・ローレンの、なんていうのかな、こう、ボタンダウン半袖シャツを買ったんですよ。しか
仕
も、
事着。
仕事着で。しかも、もう、ひどいもんだから、2枚同じ色で、なんかもう全く同じの2枚買いみたいな、したんですけど、ちょうどその時は本当に結構仕事カジュアルに行こうと思ってたタイミングだったんで、ああ、半袖の、だからそのシャツにコットンスラックスにみたいな感じだったの。これはマジで休日のパパ感出ちゃうわなーってすっごい反省して。僕が多分ね、本当死にそうな顔してたんだろうね。シャツは似合ってるよみたいななんかフォローをいただいたんですけど。
泣いてんのバレてんじゃん、
多
完
分、
全に。
号泣してたんだと思う、本当に。
ひどい話だ。
ひどい話だよね。はい、何の話でしたっけ？
結婚の話ね。
結婚の話ね。
そう。でもだから質問者の方がね、もし何かそういうふうに思うことがあったら、ね、頑張ってほしいね。なんか全部は頑張れないけど、何か一つとかね。
戦ってほしい。やっぱね、超えちゃいけない一線っていうのはね、絶対何事もあるから。例えばだけど、人によってはそれがストレッチ入りのデニムであったりとか、人によっては、餃子靴と言われる革靴だったりとか、ゴム、オールゴム底の、なんていうのかな、ダイナイトみたいじゃない、こう、ソールの革靴とか、もちろん、半袖の、なんていうの、ビジネスシャツっていうのも絶対そうだし、なんかあるじゃん、そのラインを。それをね、すごい大切にしてほしいなと僕思います。
そうだね。なんか自分にも響く回答です。
お、そうですか。なんか、そこら辺は、どう？だって、しゅんくんは好きなもん着てない？
でもなんつうかさ、その、この、なんだろう、職場で、若手じゃなくなったりとか、その、結婚して、子供の親とか、夫である とかそのすごく社会に慣らされていくわけじゃない、どんどん。
そりゃ
自
そう
分
だ
の
ね。
やりたいことがやっぱり社会やそのなんつうのコミュニティの役割によってどんどん薄れていくというか、そういう感覚ってやっぱすごくずっとあるから、なんかでもやっぱ全部守りすぎるのはさ、なかなか難しいし、やりすぎるとただの厄介おじさんになっちゃうからね。
まあ、いわゆる痛いってことだからね。
そうだよね。それはさ、やっぱり業界の人の偉い人じゃないとできないっていうか。
まあ、ラインはあるよね、絶対ね。
だから、そういう、すごく哀愁を帯びた話になってきちゃったね。ああ、まずいな。
また老人ホームの
戻ってしまった、抜け出そうとした。
やばいやばい。
まあそう、頑張ろうって話ね。
そう、頑張ろうっていう話です。
ね。
はい。そうね。まあ、そういうわけで、ちょっと結婚はね、今のところ、わからないということで、もう、よろしいでしょうか。
わからないね。
そうですね。どうしよう、なんか質問も結構もらってる内容があるんですけど、どれから行こうかなと思ってて。
今ね、見たのが、なんだっけ、キャンプやフェスの助成で
そ
き
れ
る
で
べ
行き
き
まし
成
ょ
果。
う。行きましょ
これ行こう。これ、バンク読む？
う。じゃあ、ちょっとぜひ、しゅんくんが読み上げていただいてですね。
これ名前っていいのかな？
名前はですね、難しいね。どっちがいいんだろう。私の敬愛すべき大先輩というかですね、もう本当にずっとリスペクトしている女性の方なんですけれども、まあ、美魔女っていう言葉があると思うんですけど、もう、この方はですね、美女と魔女なんですね。なんて伝えたらいいんだろう。本当にこうね、
めっちゃ難しい。
伝説の、こう、もううまく言葉にするのが難しいんですけど、本当に伝説の女性で、も
の女性、すごいね。
う、本当に伝説の女性で、もう本当にずっと敬愛してる人でしてね、これ、確かに言っていいのかな？わかんないな。何がすごいってこの人ですね、もうだいぶ前の話になるんで、多分大丈夫だと思うんですけど、すごい前に失恋された時にですね、マイ
この
ハー、
方が。
そう、この方がですね、マイハートハーツマガジンっていうですね、どやばいタイトルのジンを作ったっていう過去を持ってる方で、
それやばいね。
やばすぎるよ。マイハートハーツマガジンを作って、しかも伊勢丹かなんかで即売してて、半端ない、
す
この
ごい。
人もって。すごい、もうそれを、僕結構欲しいもののうちのトップいくつかに入るよ。
それ欲しいね。今売って
もちろん
ない。今伊勢丹で売ってない。
いや、もうずっともう見せて読ませてって言ってるんだけど、もうね、ダメで。
食べて。
そう、本当にね、もう僕は本当この人のことはすごいもう大ファンなんですけれども、
いいね。
そう、ちなみにこの方があれですよ、ポッドキャストを何回かやってたんだよね、コロナのタイミング
ね、
で。そう。それ
聞い
も、
た聞い
こう、
た。
全部僕も聞いてて、いきなり最初のジングルから気合入ってて、おお、いい
そうだ
なみ
ね。
たいな。でも、
こんな ただの会話じゃない感じだったよね。
そう。ちょっとなんか音楽性の違いで解散されてしまったっていう話を聞いて悲しくなった。
つら そうなんだ。
そう、そう。あ、そうだ。こんなん言ってる場合じゃない。すみません。ちょっと読みますね。大変失礼いたしました。バワンちゃん、シュンさん、こんばんは。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。今日、お二人にお聞きしたいのは、キャンプやフェスで女性が着るべき正解服についてです。キャンプ場も6月から再開したので、アウトドアしたいのですが、シュッとしたアウトドアファッションが思い浮かびません。あ、ちょっとこれ注釈ですけど、この、 シュッとしたっていうのは、この彼女多分出身が関西なので、関西的な意味でのシュッとしたということだと思います。で、いわゆるザ・フェスファッションみたいなのは好きではありません。ノースフェイスの店員さん可愛いですし、無難にノースフェイス言っとけってことなのかもしれませんが、機能性あって見た目もイケてて、おしゃれなお二人から見て、女性が着てたらお主やるなと思わせるアウトドアコーディネートを教えてください。これからもラジオを楽しみにしています。ということですね。
ありがとうございます。
これはですね、難しすぎるっていうふうに僕がですね、LINE で返事をしたらですね、質問者の人が、なんていうかな、に向けて返すっていうのだとすごい難しいけど、そうじゃなくて普遍的アンサーでいいよっていうことだそうですので、はい、ちょっと俊
こ
君
れ、
か
ちょっ
ら、
と本題に入る前に
は
さ、
い、はい、
このね、出だしの、
うん、
僕、この方、面識、バン君、面識あるんだよ
ありま
ね。
すあります、
そうだよね。
うん、
だから、なんかさ、出だしがね、
う
ワンワンちゃんと、
ん、う
しゅんさんなわけ。
ん、うんうんうん
これがね、すごいね、羨まし
ちょっとよくわかんないですね。
い。いや、僕も美魔女にちゃん付けで呼ばれたい。
それな
これね、もう出だしで僕もダメです。
ダメって何？
いいな。いいな。
ダメって何？
いや、もうそこしかない。いいなと思った。すごいいいな。
いや、本当にもう僕の中で伝説な人なんでね。
ね、それにちゃん付けでしょ。
まあでも、ちゃん付けっていうのはあれですよ。まあ師弟関係というかがあるからですよね、完全に。僕、あるある。僕、射程だもん、完全に。
いいな。
まあでも確かに、いいよね。こういう方の、なんていうかな、師匠に持ちたいよね。確かにね。うん。
なんだっけ。
あ、もう全然始まらないね、質問の回答が。
いやでもここがね、なんかちょっと羨ましいな。
バワンちゃんってやつですね。はい。
いいな。これどうしよう。
です
これ
ね、
さ、でも質問読むとさ、この人多分ね、一緒に行く相手が思い浮かんでると思うんだよね。
ああ、間違いない。なるほど。間違いないかどう
だ
かは
か
分から
ら、
ない。うん。
なんか、一緒に買いに行くのがいいんじゃないかと思っちゃった。相手があんま興味ないのかな、そういうのに、男性。男性か女性か分かんないか、お相手。
でも確かに、それもあると思うけれども、同時に、やっぱり多分じゃないね、非常に感度が高い方なので、周りにいる人たちも感度が高いんですよ。なので、そのキャンプなりアウトドアをするときも、やっぱ見られてるわけですね、常に。
そういう質問だよね、これ。
そう、だから、無難にノースフェイスを着てたら、ああ、ノースフェイスなんだってある意味で評価だし、すごい外しのブランドをやってると、やっぱりね、みたいな感じにもなっちゃうかもしれないし、だからって、じゃあモンベル着てたら、あえてには多分ならないんだよね、彼女のポジションからしたら。待ち着でルブタン履いて、上にマーモットかなんか着てたら、なんとなくどうにかなるかもしれないけど、みたいな感じがあると思うんですよね。で、だからって、じゃあ、違うわ、ハイクノース、境ノース、どっちだっけ？
ハイクノースですね。
とかを着ても、また、それはそれで、ちょっとつまんないわけですよ、きっと。だからって、じゃあ、ノースフェイス、ノースフェイスシュプリームじゃなくてもいいな。逆にシュプリームの、インラインのちょっと防水のやつとかあるんじゃない？を大きく着るっていうのも、男性の影響でしょ？みたいになっちゃうかもしれないし、この人に関しては、なんて答えても無理。
結論。
いや、ね、ちょっとこの、うん、難しすぎると思って、だから答えらんないって言ったら、いや、そうじゃなくて普遍的なアンサーでいいんだわっていうことなんですが、そんなのね、だってこう、例えば、なんだろう、オッシュマンズの中で基本的に買えるわけですよ、こういうものっていうのは。
うん。
間違いなく、普通に買おうとしたら。
うん。
あの、石井スポーツじゃなくて、まずオッシュマンズに行った方がいいわけですよ。
うん。
っていうのはあるじゃない？で、
うん。
あの、アルプスとかね、アルプスだっけ？なんだっけ？アルペンか。あれ？なんだっけ？
うん。うん。
で、やっぱこれ前の話のこの一軍ブランド、一流ブランド、二流ブランドみたいな話になっちゃうかもしれないけど、ウォッシュマンズの中にある一流ブランドと、あとあそこってさ、ちょっとやっぱストリートとかさ、サーフィンのとか持ちたりするじゃない。
うん、
そこをうまくこうウォッシュマンズの中でぐるっと綺麗に混ぜたりしたらいいんだろうなというふうに私は思いました。
うん、
そのエクスキューズとしてはなんていうかな、こう、ああもう分かんないからオッシュマンズで適当に買ったみたいな感じで言えるかなみたいな。
うん。
なんか節の服だしみたいな。オッシュマンズで適当に買った、うんうん、みたいな。それどこのって言われたらオッシュマンズって答えちゃうみたいな。
うん。
みたいな、そういうマウンティング方法を一応考えたんですけど、いかがですか？
いや、うん。すごい多分考えた答えだなと思った。
やっぱ
一生懸命
やっぱこう師匠怖えからさマジで、あの下手なこと言うとぶっ飛ばされるわけ、
うん、怖
もう怖いよこの人は
声ちっちゃくなってるし
でもなんか例えばだけどオッシュマンズの中でもやっぱり買っちゃいけないブランドってあるじゃん。
例えば
とか、まあ、うん、あえて選ぶべきじゃないとか、例えばチャムズとかね。
あ、でもそう、この人フェスファッションみたいな、いわゆるっていうのが好きじゃないから、ああいうのは買わないよね。
だから、その、なんだろう、フェスだけど、あ、そもそも僕、フェス行かないんですよ、前提として。
うんう
ん、なんで、その、リアリティを持った答えじゃないんだけど、
うん、
あの、フェスとかアウトドアとか、そういうところに行くときって、登山とかは別として、うん、それ専用の服を買うことがかっこいいんですか、うん、それとも手持ちの服とかで組み合わせたりとかプラスアルファで行く方がかっこいいんですか。そこが分かんない、まず。
うーん、僕多分その山登ってる服をメインみたいに、アウトドア普段してる服をメインにした方がなんかエクスキューズとしては強いような気はする。僕今すごい思い出した、あの僕幼なじみが男の子でいて、
うんうん、
そいつとね何年か前にフジロックキャンプで3日間夏休みとって行ったんだよね、
うんうん、
でそいつは完全にガチの山屋。
ああ、はいはい。
で、あのどっちかって言うと音楽はまあそこそこぐらい、結構行って音楽聴きながら飲みたいみたいなタイプの人間。
うんうんうんうん。
で山の友達も結構フジロックに行ってて、でフジロックの中で結構会って飲む、で僕は結構音楽聴きに一人で行っちゃうみたいな行動してた時があって、
うんうんうん、
その時のね彼がめちゃくちゃかっこよくて、
うん、
もうね完全にガチの山着でしたっけ。
あ
もうねガッチガチの、すげえ面白かったが、あのハーネスって言って、
わかるわかる、うん、
あのなんだろう、ベルトを、うん、みたいのつけて、でそこにさ、あのまあ本当普段使ってるから、そのカラビナがめっちゃついてるわけ、しかも本当に山で使えるロープ確保したりするような、でそこにさもうめちゃくちゃ酒飲むから、
うん、
そこにあの大五郎的な焼酎みたいの持ち込めないのにさ、
うん、
なんかさ、あのなんかなんかね、あのそこのカラビナに3本ぐらいなんかそのぶら下げてさ、酒
やばいね
もうねさ、あれはねめちゃくちゃかっこよかった。
でもそれ多分あの女性から見たらかっこよくないと思うけど
そう、ごめんな、回答にはなんだけど、今ふと思い出した。で、でもね、やっぱね、これ、すごい、やっぱ初めの答えに僕戻るけど、なんかその、なんとなくなんか文章に特定の相手がいる、このアウトドアしたいっていうところに、なんか特定の相手と個人的に行く、そういうキャンプとかと、あとそう、いわゆるフェスで集まるみたいな、その、ちょっとマウンティング要素が入ってくる、その、ね、バンクの話聞いてて、そういう要素の多分2つがありそうな気がしたのね。完全にこれ僕の妄想なんですけど。で、なんで、その、まず、その2人、個人的にそんなに、なんて言うんだろう、騒がしくない場面で行くような人が、多分もしいるとしたら、やっぱりその人と、なんか、いろいろ選んで買うのがいいような気がした。で、その人と買ったものを普通に使うのが、なんか一番いいんじゃないかなと思
まあ、それを聞いて私は今思ったのは、こう、
った。
勝負下着を恋人と一緒に買うべきなのかどうなのかっていう話に近いなと思いました。
でも、勝負したけどさ、人に見せないじゃん。
でも、だからその相手
だ
に
け
見せるわ
ど、
けじゃん。
でも、そう、その相手にも見せて、で、それを、大人数で、見せる場でも使うっていう、その感じがいいなっていうか。
そういうプレイ？ちょっと分かんなくなっちゃった。まあ、なんだろうな。だから、下着がいいのか分かんないけど、例えばじゃあ、こう、コスプレでもいいんですけど、まあ、下着でもいいんですけど、こう、コスプレをしたいってなった時に、じゃあ、女性側がしたいという気持ちだった時にね、コスチュームを着る行為を、パートナーの人と一緒に選んで、やっぱこれが似合いそうだよねっていう、そこからがもうなんかプレイの一環みたいなさ、あるわけでしょ、きっと。で、こう実際に着てる瞬間ももちろんいいんだけど、その選ぶまでもがちょっとこうなんていうのかな、お楽しみみたいなパターンと、サプライズで、こう、ジャンって見せて、あら素敵っていうパターンと、やっぱ2パターンあるじゃないですか。何の話だっけ？あ、そう、だからどっちなんだみたいな。これなぁ。
でもなんかエクスキューズとして強い気がするな、そっちの方が。なんかあんまりこう肩肘張ってないし、なんかシンプルに普段使ってるものを着てきましたみたいな。まあやっぱりどうしてもそれ用で買わなきゃいけない道具ってアウトドアやってると増えるから、やっぱりあるとは思うんだけど、なんかそういうノリぐらいがちょうどいいかなって俺は思ったけどね。
そうね。本当に5年、もっと前かな、10年前ぐらいだったら、ノースフェイスのパープルレーベルだったらいいんじゃない？みたいなのが、すごい、マス向けの回答としては正解だった気がします。
でも今結構もうフジロックとかもさ、その僕が当時行ってた頃でも少しそうだったし、今なんかもうかなりこう SNS の写真意識したスタイル、だからみんなそのある程度雨がっぱとか持ってるけど、その下は結構本当に普通にマルジェラとかラフシモズとか着てても全然なんか普通になってる。
そうなんだよね。
特に、例えば富士だったら、その、ホテル取っちゃえばね、帰って着替えられるわけだし、まあ、ちょっと手持ちになんかその、寒さとか雨対策ができてれば、別に好きな格好できちゃうぐらいじゃん。
そうね。
だから、そこまでアウトドアしてた方がいいのかっていうのもわかんないしね。でも、キャンプはまあ、それなりに着てなきゃダメだもんね。
分かった。全部ストーンアイランドで買おう。決まった。
全身ストーンアイランドの女性は全身アクロより怖いかもしれない。
でしょ？いや、結構そのアクロとかいくつか考えたの。これね、全身ストーンのインラインを着てるのが一番かっこいいな。
怖いわ。それめちゃくちゃ怖いね。
怖いよね。
怖い。
これは怖いと思
個人的にはすごく多分興味が湧くけど、
う。うん。
一般教絶対しない。
結構今いい回答を出せた気がする。少なくて
ストーン
もの
インライン。
インラインを可能であれば上下セットアップ。T シャツはもうマルジェラでもラフシボンズでも好きなもん着てもらってもいいよ、じゃあ。うん。はい。
いやー、難しいね、この質問。
ね、お答えになってるか分かりませんが、ちょっと今日は姉さんこんぐらいで勘弁していただけないでしょうか。
後で怒られる
怒られるよ、絶対。でも一応、本当にちょっと分かんなかったから、お名前は、分かる人には分かると思うけど、一応出さずにね、進めましたので。
ん。
うん。どうしましょうね。今70分っていうね、いい感じな時間なんですけど、もう一個行くか行かないかですね。
行こう。
行きましょう。次どれ行きましょ
次、ワンク選んで。
あ、じゃあ早くいただいたっていう意味では、ライクさんの質問がいいなと思ってまして、いや僕ね、ライクさんはお会いしたことないんですけど、やっぱずっとこう気になる存在というか、の一人で、もうそれこそ208と一緒に、ライクさんに会いに北海道へ行くか、みたいな。そういう結構気分を感じさせる気概の人ですね。で、多分、ヤッスーとかと仲いいんだよね。
ヤスさんいる？最近。
あ、そういや、いないかも。
結構ポチポチ消えるね、そうい
ああ、そうかもね。うんうん。そう、
うの。
という感じの方で、質問をまず読ませていただきます。バーワンさん、シュンさん、こんばんは。僕は田舎に住んでいるので、服の情報を得るのはほぼツイッターやインスタグラムなんですが、バーワンさんとシュンさんは何から情報を得てますか？あと、音楽はどこで情報を得てますか？よろしくお願いします。
ありがとうございます。
これ、
服の情報ね。
ね。
パワーク、服の情報を得てる。
いや、マジ、お前、服興味ないだろみたいな話は相当あると思うよね、まず。それはもう本当間違いなくて、まあ、ツイッター、インスタグラム、と、あとは RSS フィーダーでちょっと見てるとかぐらいですかね。なんだ、ファッションスナップ .com みたいな、ああいうところは全然見に行ってないです。ハイプビーストとか。
ハイプも。
うん、全然。もう、だって1日ですごい数起きれない、とても。僕、ツイッター、インスタグラム、RSS リーダーを1日分貯めて読むと大体1時間超えるんですよ。もう限界。これ以上は
そう
ちょ
だね。
っと使えないから、もうそれ以上ネットできない時間的に、本当はもっと何十倍もやりたいけど。
今回かなり老人会
ああ、ちょっとまずいよね。確かにね。
感じ、あ、情報過多に疲れたおじいちゃん
いや、別に肩には疲れ
みたいな。
てないんだけど、いや、本当に気持ちはあるんだけど、なんだろ
許さないよね。
う。うん。から、まあ、多分こういう状況がよりこう、負のスパイラルを生んでるのは間違いなくて、 そのフォローした人、してる人とか、その、今までもその、なんていうのかな、リーダーに入れてるブログなりサイトからしか情報が入ってこないわけじゃん。から新しい経路でのこう情報とかが入ってこないから、よりこう、硬直を招いてるよね、完全に。もうそれは間違いない。雑誌も全然読まないし、もうだから本当に、この間、しゅんくんが新譜をさ、聞き続けますみたいなことを言ってたじゃない。で、要は昔聞いた音楽ばっかりこう聞いてるやつは本当に終わってるみたいな話をされてたと思うんだけど、
そんなこと
言ってた言ってた。
言って
本
た。
当に、なんか、本当に、そういう感覚が、なんだろう、音楽じゃなくて服だともう僕はあるのかもしれないね。もう自分が良かった時代の服みたいな、こういうネタ8月さんすごい好きだけど、そう、いわゆるこう、ヘイデイファッションみたいなのがこう、あって、そこをどうしても追いかけてしまったりとか、みたいなのはあるよね、と思います。
服は難しいよね、特に。
全然追い切れてない。
そもそもさ、その使う SNS とかもさ、もうちょっと若い年齢ってやっぱインスタとかじゃなくて TikTok とか
そうな
こっ
んだ
ち
よ
の
ね。そうそ
方になるよね。
う。
ああいうソーシャルネットワークでそもそも服とかって売ってんのかな？
ってる？どうなんだろう。ちょっと今実際、その僕も、アプリを落としたりとかたまに見ることあるけど、そういう目的で使ってないから、YouTube とかさ、そういうのもさ、こうもっと多分使い方が違って多分見てるんじゃないかなとは思うけど
YouTuber 的な話？
ね。とか、なんかこう、情報の得方が、今だとさ、もうさ、自分のさ、いわゆる属性とか好きなものの近いところから始まってこう見てんじゃない？けど、多分、ZOZO タウンのアプリとかからランキングとかで入ってってこう見つけたりとかさ、いわゆる普通かもしれないけど、そこで見たやつを ZOZO タウンでは買わずにさらにメルカリで飛んでこう見てて、そっからそれを YouTube に飛んで見てて、またメルカリ戻って買うみたいな、なんかそういう多分購入の仕方とか多分かなりあるじゃない？みたいなのは全く分かんないよ、正直僕。
そうだよね。だからそのもう選ぶ SNS のプラットフォームでもうすでにだいぶセレクションかかってるよね。
そう思
だからウェアも入ってないでしょ、例えば。
う。ああ、まあ、ウェア、でもあれって年齢層高いんじゃない？意外と。そんなことないのかな？
いや、多分ちょっと高くなってきてる
高
とい
よ
思う。
ね。
今、TikTok とかああいう方が若いイ
そうだよ
メー
ね。
ジあるから。そうね、年齢層とか得たい情報的にやっぱり Twitter とか Instagram がメインになるよね、多
なっちゃうね。
分。でもなんか音楽の話を言うと、この去年の後半、2019年の後半ってすごくこう、特にキングヌーとあとヒゲダンの話ってすごい出たと思ってたんだけど、僕あの辺ちょっとあんま分かんないながら話してて、その前ちょっと星野源だったような気がしてたし、でもこの半年は今度なんか TikTok 経由で結構売れた人が多かったってね、多分。
そうなんだ。
そうそう、エイトとか YOASOBI あたりはやっぱすごいこの半年流行ってて、
YOASOBI ってそっち
Spotify
な
で
の？
も YOASOBI はね、なんだっけな、小説を音楽にしてるって、もうこの説明がすごいおじいちゃんっぽいな。
いや、聞いたことある、ある、わかる、わかる。
でもヒゲダンをその1位から下ろしたのは確か YOASOBI だったんだよね。
そうなんだ。
で、エイトっていう男の子も、いわゆるシンガーソングだけど、多分事務所とか全然なくて、しかも去年だか1、2年前の作品が急にこの3ヶ月ぐらいで、 TikTok 経由でなんかバズって、そう、香水って曲だったと思うんだけど、めちゃくちゃ、
あのドルガバの話のやつちゃう？
あ、そうそうそうそうそうそう、はい、それそれ、あ、こうエイト君、
あれだってさ、Apple Music かなんかのランキングとかでめっちゃ上にあったよ、そういや、ちゃったかな。
そう、でもあれね、うん、多分出たのもう1年弱ぐらい経つんだよ。
あ、そうなんだ。
これがこの数ヶ月とかでめっちゃバズって。
あ、わかった。これ、8ってこの感じね。はいはいはいはい、わかりました。そう、多分、
なんか響きであの8の方の8みたいな意味じゃなくて、漢字のあの2文字。そう。あのなんかああいう売れ方とかやっぱもうちょっと世代が変わっちゃってる感じ。もうだって TikTok やってないと全然その2つって分かんないんだけど、でも多分チャートってそのミスチルが新作出したのとか知ってる？
え、全然知らない。
知らないでしょ。そうそう、そういう情報より多分全然来てんだよね、リアルに生きてるっていうか。
はあ、え、ミスチルが新曲出したんだ。
ちょっと前じゃないかな。
そうなんだ。
だって今あの Spotify の日本のトップ1位が夜遊びの夜にかけるで、まあ、2位が8の香水で、まあそうだね、ヒゲダンが3位のプリテンダ
ー。もうなんか何の違和感もない、そうだよねって感じ。あとなんだっけ、
あいみょんとかでしょ。
あ、まあ、あとハルジオンとか入るでしょ。
そうそうそうそう、
わかるわかる、そうだよね。
なんかそういうなんだろう、もう選ぶプラットフォームでだいぶ年齢層が決まっちゃってるから、
うんうん、
なんか多分僕もバーンクもインスタとかツイッターは結構使ってて、
うんうん、
だからなんか そういう世代なんだなっていう感じはする。
そうだね、
もはやその時点でだいぶセレクションされてるっていうか、
今ってこうどういうふうにこうなんていうのか入っていくのかが、ちょっとその経なんていうのか、そのルートが分かんないよね、正直。その
うん、そう、年齢はやっぱすごくあるんだと思うけどね、うん、だからその今の2つの話が全然分かんなかったら、やっぱりなんか TikTok 全然やってないんだろうなって感じする。
その多分中国とかはさ、もう完全にさ、プラットフォームとさ、そのショなんか SNS の TikTok とさ、ショッピングとかくっついちゃってるから、
うん
なんていうの、もうだから、あれが完全に、こう、ベースになってるよね。あの、ファッションのある意味で。でも日本はなんかまた違う気は、やっぱりそれで言うと、インスタの方が強い気がするけどな。
まあ、多分、購買力のある層が、やっぱちょっと中国より年齢層が上だったりもするんじゃない？
分からん。
分かんない。これは完全に何にも知らないで喋ってるけど。
ああ、分かんないね。
うん。
で、ちょっと、なんだっけ、質問を、戻りますと。
音楽とか服の情報を何から得るかっていうとこだよね。なんかまあ、そのプラットフォームでかなり決まっちゃってるよね。
あ、でもさ、これってさ、逆説的な言い方になるけれども、僕は田舎に住んでいるのでっていう前提なわけじゃん。つまり、まあ、しゅんくんは違うけど、お前は東京に住んでるので、違う服の情報の得方があるだろうっていう話なのか。
自分の足を使ってるか。
まあ、そういうことはあるよね。
うんうん。
それも、まあ、一つは、ルーチン化された店ばっかり回ってると、やっぱりどうしても偏るじゃん。
うん、それは間違いない。
間違いないね。けれど、うん、偏る中でも、例えば大手製でしょ、その購買力が強いところ。
うん。
どこ？まあ本当にビームスとか、アローズの
方、アローズとかね、
あの辺のところに行くと、その鮮度はやっぱりうんと落ちるにしても、でもやっぱり早いのは入るじゃない。 特にアローズの本店とかビームスの原宿はさ、やっぱりあそこは最先端じゃなくてもまあまあ早いのあるじゃん。だからそういうところでゲットしたりとか本当はしたいんだけどな、みたいな話とかがあるのかな。あと、まあやっぱ街だよね。ストリートで、こう、ムードだったりとかっていうのは得られるじゃん。うん。
そう、特に音楽は結構ライブにあんまり知らなくても結構行ってたりとかした時期は、やっぱりライブの印象とかはすごくあって、だからライブの情報はすごい良かったね。まあ来日しないアーティストの情報は得られないっていう制限はかかるけど、実際のライブを見てすごく、好きになるとかは結構あったかな。でもちょっと今このコロナ禍になっちゃって完全にそういう話がなくなっちゃうんだよね。前も言ったけど。
そうだね、それはね。
ね、だからもう本当にインターネットを通じて今得られるとしたら、その若い人の音楽聴くんだったら、やっぱり今 TikTok はいいのかなって思うのと、それはちょっと自分があんまりやってないから勧められるかって言ったら勧められなくて、まあいわゆる古風なやり方だと、ピッチフォークとか、ああいう有名サイトはちょこちょこ見るかな。とか、あとは自分の好きな人のポッドキャスト聞くとかね、それこそだから石崎さんとかがやってた、ポッドキャストは、服の情報は得られるかもね。
音楽だとさ、それこそ感度が高いと言われている、まあ、ある程度マス向けになっちゃうけどさ、ポッドキャストというかラジオ局っていっぱいあるんじゃない？を聞けば、まあ、追えるよね。追いやすいよね。服はさ、これも本当古い考えかもしんないけど、ぱりこう画像だけじゃなくて実物で一回届かないと本当にやっぱわからないとこってあるじゃない。特にそのファッションというよりか物としていくとね。から、こうより、なんだろう、ウィンドウショッピング的なことが、まあ、通販して返品すればいいのかもしれないけど、こう、やっぱりこうあれだよね、都市部というか店があることの方が有利だよね、確実に
そうだね、見
ね。
れないもんね。
とやっぱこう、そのさっきのライブの話じゃないけど、実際にこう見た時とか、そこの、まあ特にセレクトショップっていうか、その、なんていうのかな、オンリーショップっていうの？こう、ブランドショップに行って感じる世界観とかでいいなって思うこともあるからね。やっぱり。なんとも言えないところはあるよね。
服はね、確かに難しいね。ネットショッピング。まあでもこの話ってなんか今コロナ禍になって、いわゆるファッション業界はこれからどうするかみたいな話にすごい近いんだろうね。多分みんな悩んでる話。
まあ一つはやっぱりこれからもこうストリートがイケイケでいけるっていう理由の一つにもつながると思うんだけど、本釣り T シャツだよね。なんていうのか、そのグラフィックさえ良ければ、あとはもう適当に買えるっていうか、質じゃないっていうか、その情報を買うっていう的な話になるよね。もう絶対強いよね、これからも。もう間違いないよ、絶対。
そうだね。
届い、なんだろう、買うときに質が関係ないし、特にそういう記号性が強いやつって、またそれをじゃあインスタとかに撮ってあげようっていうときも、なんていうのかな、この相手側にとってもまた質は関係ないじゃん。から、すごい、そういう意味でストリートは今後もますますシュプリームは強いっていうことになりますよね。まあ、絶対そうだと思うんだよ。ストリートはこれからも、特にポンズリ系とかロゴドーンは、もうまだまだ行くでしょうというふうに私は思ってます。僕はベーシック回帰はまだ全然起きないと思ってる。
そうね。でもやっぱネットからは離れらんないよね、今のところ。
うん、もう無理だね。
情報。
う
今何か情報集めようとした時には
ん。
難しそうだよね。
うん。うん。
今日はなんかうまく回答が出せないな。
ちょっとね、難しい。まあ、だから本当にさ、いい質問ばっかりというか、
そうだね。
前もね、そういう話してますけど、いい質問というか、本当
う
ありがたい質問というかね、すごい
ん。
コアな質問で、本当いいよね。
うん。うん。
うん。そうなんだよね。あ、ちなみに、ライトさんから、そのコメントをいただいた後に、ちょっと全然別件で、アウトドアものってウィメンズのカラーの方がいいですよねっていう話を、まあこれ、前回のモンベルとかの話とかの流れと一緒なのか分かんないんだけど、これクランベリー系の色でいいなと思うとベンズで展開してないことが多いですとかっていうようなコメントももらってて、ああ、
そうなんだ。
僕はこれの話は多分今年のパタゴニアのなんだっけ、名前飛んじゃった。フーディニの色で、レディースはローマレッドとかあるんですけど、メンズなかったりするから、それの話かななんて勝手に推測してたんだけど、
確かパタゴニア結構レディースの方がいい色あるよね。
バギーズなんかも全然そうだよね。あとあれ、
それは確か
フリース系も結構色とか柄は、だいたいレディースの方がいいよね。
に。
うん、何なんだろうね。最近ちょっとパタゴニアの確かに色物、あんまりグッとくるの少なかったりするかも。前と比べると。
やっぱりあれかな、自然に気使ってるからかな。
あ、それ前も言ったけどさ、それありそうなんだよね。
発色にもある程度
ねえ、
あるのかね、そういう制限が。
って言ったら、でも今年ほら、ウルピン出して、ウルトラピンク出して、
バギス、あ、確かに。
そう、いやいやいやいやみたいなふうに思ったんだけど、
確かにね。
あんなだって蛍光色出たの超久しぶりだからね。
そうか、そうだね。オレンジとかあったけどね。
ああ、でもオレンジも最近クソなの多くなかった？コーラルとかさ、なん
そう
か、
か。
うん、真っ黄色みたいな、なんか黄色もほらいろんな名前つけるけど、あんまりこう真っ黄色みたいなのも最近出なかった気がするんだよ
確かあのピンクすごいよね。
な。あれ、まあちょっと自分なんならまだ実物見れてないんだけど。
確かに俺も見れてない。写真で見ただけだ。
うん。あと多分今年ね、マンゴーっていう色も出てて、あれも結構
あ、あるある。
かなりパキッとした色なんじゃないかな、実物はっていう気がしてる。
確かに今年俺、あれが一番なんか好きだったかも。
マン
マン
ゴ
ゴ
ー、うん。実際これ着るっていうとマンゴー、自分は去年とかのサーフボードイエローの方が好きだなとか思ったけど、でもまあ、でもこう昔ながらのパタゴニアの色出しっていう感じでいいよね。うん。そう。あ、何の話だっけ？あ、色ね。レディースありますよね。そういうことね。うん。答えになってるでしょうか？今回のこれで。
あんまり後悔ちょっとそう
まあ、あと前 半、
うまく答えられなかった。
僕がこうとにかく質問来たやつ読み上げるコーナーっていうのがありましたからね。
そうだね。
うん、これちょっと、まあでも、そうなんですね。はい。
よし、じゃあ一旦第6回区切ろうか。
はい、大変お疲れ様でした。